声の岩手議会だより、2021年3月第59号発行、岩手市議会。制作、朗読グループ岩手弥生会。今月の内容です。新議員の紹介。11月臨時会第4回定例会議決結果。全議員研修会報告。表紙募集。一般質問。意見書について。議員定数について。特集岩手への思い。3月議会の開催予定日。以上です。まず表紙です。総平ちゃんが緑色の鉢巻きをし、手に青いバトンを持ち、緑色のシャツに漢字で岩手と書かれています。横には黄色で英語の大文字で WE、ウイ。中に赤いハートマーク。緑色で IWADE、岩手が、いろいろな色のフェルトで作られています。作品名は、走れ、総平ちゃん。制作者は、久保舞さんと久保琴さんです。新議員を紹介します。任期満了に伴う岩手市議会議員一般選挙が執行され、14名の方々が当選されました。任期は令和3年2月15日から令和7年2月14日までです。議員名の後、生年月日、住所、会派名の順にお知らせします。福山晴美、当選回数4回。生年月日、昭和26年5月3日。住所、吉田27番地の8。会派名、創生岩手。玉田貴則、当選回数5回。昭和40年4月15日。中黒446番地の54。公明党議員団。伊上義久、当選回数5回。昭和29年2月24日。清水285番地の11。ネット岩で。尾羽正幸、当選回数1回。昭和47年9月6日。根頃657番地の31。幾生成クラブ。市木理恵、当選回数5回。昭和46年10月11日。野女の284番地の4。日本共産党議員団。ミス慎太郎、当選回数4回。昭和42年2月3日。根頃1201番地。幾生成クラブ。梅田哲也、当選回数3回。昭和27年12月5日。東坂本487番地。創生岩手。吉本寛容、当選回数6回。昭和33年7月11日。山194番地の14。ネット岩手。増田浩二、当選回数9回。昭和31年9月6日。川尻46番地の34。日本共産党議員団。奥田豊子、当選回数2回。昭和29年6月11日。高塚176番地の4。公明党議員団。田中博之、当選回数4回。昭和35年3月7日。山145番地。ネット岩で。大上正春、当選回数1回。昭和35年3月27日。茨本 117番地の10、公明党議員団。福岡真嗣、当選回数2回。昭和46年12月20日、新田博士は316番地の7、ネット岩で。山本茂信、当選回数6回。昭和20年1月26日、気仙台183番地、育成生クラブ。以上です。任期満了により、令和3年2月14日をもって4名の議員が退任されました。田畑昌司議員、松下はじむ議員、上野光志議員、尾羽博和議員。以上です。令和2年第2回臨時会第4回定例会議決結果。まず、令和2年第2回臨時会、これは人事院勧告に伴う条例改正案件を審議するため、令和2年11月26日、27日の2日間開催しました。案件は2件です。岩出市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等の一部改正について、可決。職員の給与に関する条例の一部改正について、可決。次に、令和2年第4回定例会議決結果です。案件は全部で32件です。認定されたのは、令和元年度岩出市一般会計歳入歳出決算認定について、など7件。可決及び認定されたのは、令和元年度岩出市水道事業会計剰余金の処分及び収入支出決算認定について、1件。可決されたのは、岩出市地域経済牽引事業促進区域における固定資産税の特例措置に関する条例の一部改正について、など20件。同意されたのは、岩出市監査委員安井かなめさんの選任について、1件。不採択されたのは、加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助制度創設を求める請願書、など3件。以上です。なお、案件名は正式議案名ではありません。以上、議決結果でした。
全議員研修会報告。令和2年11月17日、全議員研修会として、和歌山県企画部人権局人権施策推進課から講師を招き、人権研修、和歌山県人権施策基本方針第3次改訂版についてを実施しました。内容、和歌山県人権施策基本方針は、平成14年に制定された和歌山県人権尊重の社会づくり条例に基づき、和歌山県に住み、働き、集い、学び、活動するすべての人の人権が尊重される社会の創造を基本理念とし、策定されました。今回の研修では、基本方針の中から、各分野別の人権問題について、また新たな人権問題や身近な事例について講義をいただきました。中でも、現代社会における大きな人権問題の一つとして、情報と人権の分野では、SNS などで匿名性を悪用し、個人や集団などを誹謗中傷するなどの問題について、新たな人権問題としては、環境と人権、災害時の人権などについてお話しいただきました。所管。人権はすべての人に関わる問題であり、議会においても一般質問などで取り上げられることが多い課題でもあります。人権問題は日頃から私たちの身近にあります。今回の研修では、 人権問題について認識を深めるとともに、議員として常に高い人権意識を持ち、言動に責任を持つことなどを再確認しました。以上、全議員研修会報告でした。岩出議会だよりの表紙写真、イラスト募集について。随時募集しています。詳しい内容は、岩出市議会事務局へお問い合わせいただくか、岩出市議会ウェブサイト表紙募集要領をご覧ください。紙面の QR コードをご利用ください。お問い合わせ先は、岩出市議会事務局、電話0736616947、ファックスは0736616946、メールアドレス議会 gikai@city.iwade.lg.jp です。議会ウェブサイトは http://www.city.iwade.lg.jp/議会/です。応募先は、郵便番号 649-6292、 岩出市西の209番地、岩出市議会広報常任委員会宛て、またはメール議会@city.iwade.lg.jp です。たくさんのご応募をお待ちしています。令和2年第4回定例会12月議会一般質問。今回は4名の議員の方が一般質問しました。奥田豊子議員、増田浩二議員、市木理恵議員、尾羽博一議員、以上です。なお、この一般質問の記事は、質問者本人が質問及び答弁の要点をまとめ、提出のあったものを各議員の責任のもとに掲載しました。内容については質問者にお問い合わせください。また、一般質問における質問者項目については、事前に岩出市議会ウェブサイトで公表していますので、ぜひご覧ください。最初は、公明党議員団、奥田豊子議員の質問です。コロナ禍における市民への支援策について、根室公園墓地について質問します。まず、コロナ禍における市民への支援について、他の市と比較して少ないのではとの声が聞かれるが、これについて質問します。これまでに行った独自の取り組みや支援はどうか。市長答弁、水道料金の減免や妊婦応援給付金の交付など必要な支援を講じてきた。総務部長答弁、岩出市では飲食業活性化と高齢者の長寿を祝う敬老事業、プレミアム付き商品券事業などを実施。総務部では地域公共交通の減収への補助や災害時の感染対策物資購入などを実施。市長公室長答弁、コロナ対策を行い市民表彰式などの事業を実施。生活福祉部長答弁、子育て世帯や一人親家庭などへの給付金や住居確保給付金などの実施。事業部長答弁、国の持続化給付金対象外の中小法人などへの事業所支援給付金などを実施。上下水道局長答弁、水道基本料金の免除。教育長答弁、小中学校、公民館などの管轄施設で感染防止対策を徹底。小中学校などへのサーモグラフィー購入事業や、岩出図書館では 電子図書館事業などを実施。さらに2つ質問します。質問1、プレミアム付き商品券の発売を知らなかったとの声が聞かれるが、事業部長答弁。8月の臨時議会での予算承認後、約2ヶ月余りの短期間で実施した。商工会並びに市ウェブサイトへの掲載、新聞折り込み、ポスターの掲示など可能な限り周知した。質問2、抽選や早い者順ではなく、市民に一律に配布する方が公平ではないか。答弁。一律に配布した場合より、プレミアム率 25% の商品券の場合、同じ財源で経済効果は5倍になる。地域経済を活性化する事業として適正と考える。次に、根室公園墓地について。近年、自分の亡き後、墓を守る人がいないからと墓を建てることを敬遠する人が増えてきた。これについて2つ質問します。質問1、根室公園墓地の課題は？事業部長答弁。オープン当時と比べ、販売実績は伸び悩んでいる。新聞広告などを実施し、販売促進に努めている。質問2、墓石だけでなく、樹木葬や納骨堂を設けるなど、多様化の考えは？答弁。ニーズの多様化の声は認識している。近隣の状況や先進事例の視察などにより、調査検討を進めている。樹木葬については、既存の墓地区域内で植栽する樹木の種類や高さなど、制限範囲内であれば可能である。さらに質問します。現段階で納骨堂などの設置予定はないとのことだが、永代供養付きの墓地を希望する声もある。将来的にこのような施設を作る可能性はどうか。事業部長答弁。祭礼サービスの提供はできないが、管理者不在のため無縁墓地となった場合、お骨を収蔵保管するための納骨施設は設置する必要があると考える。このほか、市政のデジタル化について質問しました。以上、奥田豊子議員の質問でした。
次は、日本共産党議員団、増田浩司議員の質問です。学校施設の整備について、公共施設の整備について質問しました。まず、学校施設の整備について。岩出市内の各小学校の施設整備の改善を。質問。山崎北小学校は、南校舎の床の張り替えとドアの改修を。また、児童の荷物掛けフックの設置を。教育長答弁。床の改修は平成30年度から着手しており、引き続き実施していきます。ドア改修の要望は聞いていません。荷物掛けフックは設置に向け協議中です。再質問。床の張り替えは夏休みに行い、2学期から使えるようになるのか。答弁。大きな工事は基本的に夏休みということになるかと思います。質問。岩出小学校は本館中央階段に手すりの設置を。根室小学校は南校舎階段に手すりの設置を。また、家庭科教室の作業台の改修を。上岩出小学校は体育館の雨漏り対策を。また、グラウンド南側、フェンスの改修を。中央小学校は、プールの更衣室における換気の改善を。答弁。岩出小学校の手すり。根室小学校家庭科作業台。 上岩出小学校の雨漏り、フェンス、中央小学校の更衣室の換気については、計画書に計上しています。質問、山崎小学校は、グラウンド拡張へ、新館北側、用地購入の取り組みを。答弁、山崎小学校のグラウンド拡張への用地購入は、新校舎建設の時、協議した経緯はありますが、賛成いただけなかった。その後、用地の交渉はしていません。質問箇所以外にも、優先度の高い危険箇所を計画的に実施していきます。次に、公共施設の整備について。公民館にエレベーターや昇降機の設置を。このことに関して2つ質問します。質問1。車椅子利用者が2階での催し物に参加しやすいように、各公民館にエレベーター設置や昇降機の設置など改善対策を願う。教育長答弁。既存の施設は設置スペースの確保が難しいために、現在エレベーター設置については考えていません。建て替えや大幅改築時に検討していきます。質問2。傷んだ机や椅子は使いやすいものへ取り替えられてきているが、すべての公共施設へ早急な整備を。また、壁も傷んできている公民館もあり、改修計画をお願いしたい。答弁、折りたたみ式の机については、移動式の机と入れ替えをしており、年次計画的に入れ替えを行ってまいります。以上、増田浩二議員の質問でした。次は、日本共産党議員団、市木理恵議員の質問です。コロナ第3波に対する積極的な取り組みを、市民対策と医療、介護、保育について質問しました。まず、コロナ第3波に対する積極的な取り組みを、市民対策について。全国で重症者が急増し、医療体制が逼迫するなど、政治が役割を発揮すべき重大な局面であると考えます。これについて3つ質問します。質問1。インフルエンザ予防接種、自己負担軽減の拡大を希望する。市長答弁。女性の考えはない。質問2。水道基本料金の免除継続の実施を願う。答弁。免除継続の考えはない。質問3。今後の具体的な支援策はどうなっているのか。総務部長答弁。国の第3次補正予算などの動向を注視し、必要な支援に取り組む。再質問。市民を守る、暮らしを守るという独自施策の考えはあるのか。総務部長答弁。従来からある各種支援事業を適切かつ迅速に進める。市民には3密の回避や換気など周知啓発を行っている。対策が必要であると各課で判断すれば補正予算に計上し支援に取り組む。再質問。積極的予備費の活用で独自施策、対策を願う。市長答弁。今後も国の動向を注視しつつ、市民が安心安全な生活を送れるようご協力を得ながら事業に取り組んでいきたい。予備費について、せっかくの予備費、大事に使わせていただきます。次に、コロナ第3波に対する積極的な取り組みを、医療、介護、保育について。検査体制の充実を。 県内でも連日感染者が報告されている。県の発生状況を見ると、濃厚接触者は早い対応がされているが、新規での感染者が検査を受けるまで数日かかっている。このことに関して次の2つの質問をします。質問1、市民が安心して診療を受けることができるよう、医師会の協力を得て、可能な限り多くの医療機関で検査が受けられる体制にすべきと考えるが、市の見解はどうか。生活福祉部長答弁。長井医師会と県が集合契約で PCR 検査ができる医療機関を設けている。設置されていない医療機関では他の医療機関へ紹介してくれることになっている。状況の推移を見守り、必要に応じて県に要望していく。質問2、クラスターが発生すれば多大な影響が出ます。感染を事前に防ぐためにも、エッセンシャルワーカーなどへの社会的検査の必要性への見解はどうか。エッセンシャルワーカーとは、日常生活に欠かせない仕事への従事者のことです。答弁。必要性が全くないというわけではないが、検査対象の幅が広範囲となる。費用面や検査機関の受け入れ体制面など、さまざまな課題が挙げられるため、現在実施の考えはない。このほか、県の高校再編計画について、ヤングケアラーについて質問しました。以上、市木理恵議員の質問でした。
最後に、尾羽博一議員の質問です。新型コロナ感染症について、ミレニア大桑撤退について、気仙台にある処理場について質問します。まず新型コロナ感染症について、世界的に感染拡大し、日に日に増加高止まりである。命より経済を優先した菅総理は場当たり的であり、政治不信になっている。コロナ感染は人ごとではなく、岩弟子としてどうしていくのか。これに関して4つ質問します。質問1、市内の感染者数、推移と傾向の実態はどうか。生活福祉部長答弁。市町村ごとの感染者数は公表していない。岩出保健所管内では、12月15日現在87人。最近の傾向として、食品販売店や医療機関で増えている。質問2、感染者の受け入れ体制はどうか。長病院で4床から拡大されたのか。答弁。長病院だけでなく、県全体で受け入れている。病床数は増床を申し入れている。質問3、医療機関の疲弊化がある。交付金を活用しての支援などが求められる。プレミアム付き商品券について A さんは、金のある人は買えるが私は買えないと訴えておられます。答弁。一人親世帯特別給付金、住居確保給付金の支給、長病院への物資購入費用の負担などを実施している。今後も必要な支援に取り組む。PCR 検査は保健所の判断であり、検査時点で陰性でも次の日に感染している可能性もあり、費用対効果が見込めない。症状のある方や陽性者の濃厚接触者に検査し、囲い込む方が効果的であるため、一般市民対象の PCR 検査は考えていない。質問4。今後爆発的に感染が拡大した際に、今から万全の準備をしておくべきであるが、どうなのか。答弁。県内の病床は確保できている。病床が不足すれば、重篤者を優先し、 県全体で入院していただく。市では対策本部を設置、各機関と連携し対策する。市長答弁。現在増やしている。およそ30床近く増えていると思います。次にミレニア大桑撤退について質問します。質問。中心市街地の施設撤退は日常の買い物や生活に困る。早期に企業誘致に取り組むべきである。パチンコなどの遊戯施設が来ないことを願っている。市長答弁。市の活性化に影響はない。当該物件は民間所有で民間が考えるもの。積極的な誘致はしない。現在業者の相談を受けており、市民が求める適正な土地利用に誘導したい。最後に気仙台にある処理場について質問します。質問。汚水処理場が放置されたままだ。環境美化、犯罪防止など問題である。撤去したらどうか。総務部長答弁。公社から市へ無償で譲渡され、その後公募入札し99万円余で売却しており、民間の所有物である。建物の撤去はできないが、周辺住民の迷惑になるようなことがあれば所有者に草刈りなどをお願いする。その他不妊治療について、ゴミ処分について、市長の市政運営について質問しました。以上、尾和弘和議員の質問でした。
令和2年第4回定例会において可決された意見書について、防災・減災・国土強靭化対策と地域経済復興に向けた社会資本整備のさらなる推進を求める意見書を全会一致により国の関係機関に提出しました。本文要約。近年河川堤防の決壊や越水による大洪水など、台風の大型化や集中豪雨などがもたらす激甚的な自然災害が全国各地で頻発しています。本市ではこうした自然災害はもとより、地震などから住民の生命を守るため、防災・減災対策の推進は喫緊の課題であります。このような状況の中、岩出市議会では、防災・減災・国土強靭化のための3カ年緊急対策が最終年度を迎えるにあたり、防災・減災・国土強靭化の取り組みを推進するための新たな措置と必要な予算の確保、国土強靭化の支障となっている老朽化の進む社会資本の整備を着実に推進するための公共事業予算を確保されるよう、また地域経済に大きな影響を与えている新型コロナウイルス感染症については、公共事業の推進が経済対策として期待されているところでありますが、地域経済復興を図るための予算措置を行うにあたっては、臨時交付金による地方負担軽減策を合わせて講じられるよう強く要望します。提出先、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、国土交通大臣、内閣官房長官、国土強靭化担当大臣、内閣府特命担当大臣、防災。意見書でした。次に、同じく第4回定例会において可決された議員定数について、岩出市議会議員定数条例の一部改正が賛成多数により可決し、議員定数が16名から14名になりました。議員報酬及び定数に関する調査特別委員会は、議員定数に関する調査を行うため、令和2年第3回定例会において 委員構成9名で設置され、9月10日に正副委員長の御選などを行う第1回委員会を開催して以来、4回の委員会を開催しました。特別委員会では、議長から執行部において行財政改革に取り組んでおり、二元代表制の一翼を担う議会としても改革を進める必要があり、能率的・効率的な議会運営と経費の節減を図るという観点から、適正な議員定数について調査・検討をお願いしたいとの付託事件の説明を受けましたが、削減ありきではなく、類似都市や県内他市における議会の状況などを参考に、さまざまな視点から検討を行いました。その中で出された意見としては、削減を求める市民の声がある。今後の少子高齢化の進展と人口減少に向け、議会としても改革に取り組む必要がある、などの考えから、削減すべきとする意見。一方で、削減は政策立案や監視機能の低下につながる恐れがある。多様な民意を反映させるためには一定数の議員が必要である、などの考えから、現状維持や増員すべきとの意見もありました。さまざまな意見が出される中、委員会としての結論を出すために、出された意見のすべてを案として、委員の賛否を問うという形で採決を行いました。その結果、議員定数については、現行の16人から2名削減し、14名とすること。また、各常任委員会の定数については、それぞれ1名削減することが適正であり、次期一般選挙から適用すると決しました。この特別委員会における決定に従い、令和2年第4回定例会に委員会から議会改革の一環として議員定数の削減を行うため、岩出市議会議員定数条例の一部改正議案を提出し、賛成多数、賛成11名により可決しました。なお、この特別委員会では、議員定数の増減に関するもの以外にも、議員定数の削減により生み出された財源については有効に活用されたい。議員定数の削減だけにとどまることなく、ICT の活用による議会運営の効率化、市民に開かれた議会運営など、議会改革を進める必要がある、などの意見が出されております。以上、議員定数についてでした。
特集、小中学生から岩出への思い。中学生お二人の思いを紹介します。岩出中学校3年、田中葵さん。私が思う岩出市の良いところは、住みやすいところです。子どもたちの安全を地域の皆さんが守ってくれ、見守り隊のおかげで安心して登下校ができています。それに加え、新岩出橋の開通や岩出駅のリニューアルと、さらに暮らしやすさが充実してきています。人と人との触れ合い、自然との触れ合いができる、誇れる岩出市です。続いて、岩出第二中学校1年、辻内空雅さん。岩出市には、歴史的な文化を現代に伝承するネゴロジや、桜が満開に咲き誇り、豊かな自然を感じさせてくれる名所が数多く存在します。春になってウグイスの鳴き声が地域一帯に響き渡り、心地よい風が吹く。これはまさに岩出市として誇ることができる魅力だと思います。僕はこのような岩出市の魅力を皆さんに知ってもらうとともに、未来にも魅力を残すために共に頑張りたいです。小中学生から岩出への思いでした。令和3年第1回定例会 3月の本会議開催予定日は次の通りです。傍聴される方は咳エチケットなどの新しい生活様式を取り入れた感染症対策にご協力をお願いいたします。第1回定例会3月2回日程午前9時30分から2月26日金曜日施政方針議案説明3月4日木曜日質疑委員会付託16日火曜日討論採決18日木曜日一般質問22日月曜日一般質問以上です。議会広報常任委員会委員長福山晴美副委員長一木理恵委員福岡真嗣田中博之三慎太郎上野講師奥田豊子尾和弘和なお次号の6月号から新メンバーでの編集となります。今後とも岩手議会だよりをよろしくお願いします。以上、声の岩手議会だより2021年3月第59号をお伝えしました。発行岩手市議会編集議会広報常任委員会郵便番号649-6292岩手市西の209電話0736-61-6947 E メールは議会 gikai@city.iwade.lg.jp ウェブサイトは http://www.city.iwade.lg.jp/議会/です。また紙面の QR コードを携帯電話スマートフォンなどのバーコードリーダーで読み取ると議会ホームページにアクセスできます。どうぞご利用ください。